解体者の夜ヘルツ。
ヒラギツカサ俺の嫁三平三平です。
セーバーは俺の嫁土井中です。
立ち返りヤシナ組三浦朝さんは俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということでですね、今週も始まりましたけれども、ね、まあ非常事態宣言がまた出てしまいましてですね。
そうですね。
まあ出るでしょ
う。まあまあ、ね、
そらそうだわ。
まあなかなかこう以前見たくね、会って収録っていうのは、まあアニメ実況とかがねあればそこでっていうのは撮ったりしてましたけれども、やっぱなかなかちょっとやっぱリモートベースからはすぐには離れられない感じですよね。
まあまあまあまあ、でも、
まあ、でも
慣れてきましたよね、もう。
そうですね。
もうだって1年近くこのスタイルというか、ね、
そうそうそうそう。
もうリモートが当たり前みたいになってきてますし。
交通費が、
うん、
払わなくていいから、すげえ助かりますね。
ね、うん。
まあ正直スタジオ代もかかんないからね。
ですよね。
うん、スタジオ代は結構なんやかんやでかかってたから。
うん。
うん。
家の酒代ぐらいですもんね、まあ、かかるなんて。
そうね。酒代の方が高くついてる可能性もあるけどな。
まあまあそうですね。飲む頻度は。
え、土井さん酒飲みながらやってんの？
いやいや、やってないよ。あ、でもまあ、バイト明けなんで今日は。
ああ。
明けはちょっと癖で飲んでしまいましたけど。
まあ、それはしょうがないですよ。だって我々の、はい、だって我々、ほら、アフターファイブは、
アフターファイブ
時間くらいずれてるでしょ。
この時間って。はい。
世の中と。
でも、俺前、寝起きだけど飲みながらやってましたよ、僕。
言うな、何のカミングアウトしてんだよ。墓まで持
ってけばよかったわ。
いや、だから映像は見えてるからバレるかなと思ったらバレないから、あ、飲んでいいんだと思って。
飲んでいいでしょ。
飲んで、まあいいけど、いいけど内緒で飲んでよ。後で言わないで。まあ一回飲みながらっていうのもね、一回飲みながらっていうのもそのうちやりましょうよ。リモートですし。
そう、確かに、スタジオ収録だとできませんでしたからね、そういうのって、やっぱ。うん、飲みながらは。
そうそうそう、うん。ね。まあ、普通はやんないんだけどね。
やんないですよ。でも、シラフでもクソみたいな話ばっかしますからね、我々。ま
あ、そうだね。アルコール入ったら割ともっとアカデミックな話するかもよ。
いや、さらにね。
そうそう、役に立つ、役に立つちゃんとした。まあ、じゃあそんな感じでですね。
役に立つ話
いや、わかんないですよ。
できるかな
食いついちゃったけど。食いついちゃったけど。
いいんです。いいんですよ。
役に立つ。
酔ってんのか、今も。みんな。そんな、拾うんじゃないよ。全員、ね、寝起きなんだから拾うんじゃないよ。
そうですか。もう一本飲んじゃおうかな、俺。
あ、じゃあ、あるんで飲んでいいっすか？
もういいよ。飲め。飲め、もう。
はい、
俺だけじゃねえか、コーラでちゃんとソフトドリンク用意してたの。
コーラかい！
コーラ。
あんなもん。ほうじ茶の見た目してて。
一番体に悪いもん飲んでるじゃないですか。
たまに飲みたくなるんだよね。
まあ、じゃあ。玄米茶の見た目ですよ、今。
そう、見た目。
ね。タオル巻いて、サムエ着てるから。
サムエ着て。一人ごっつしてます今。
20年ずれて一人ごっつ。
雑。
写真で一言。
雑。送ったわ。
じゃあ、まあ行きましょうか。
そうですね。
うん、アニメ見て一言行きましょうか。
アニメで一言ありますか？
はい。はい。じゃあですね、今週は、はい、
アニメ感想ですね。
松崎の順で。はい、
はい。
話していきたいんですが。
はい。
まあ結構新しいのも結構ちょこちょこちょこっと見たりはしてて、やっぱいいなーっていうのが、面白いなっていうのも多いんですけれども。
面白いのが多すぎる気がしましたね。
うん。
そんな全部は見てないですけど。
うん。
で、とりあえず新版、私的には新版一発目、今期アニメ一発目になるんですけれども、はい、トークとしては。はい、ちょっとね、ゆるキャンセカンドシーズン第1話の話をしたいなと思って。
あれはまあ、
めちゃめちゃ良かったですね。
あれマジで、体感10分もなかったぐらいすぐ終わったん
ですよ。すぐ終わったでしょ。
ねえ。めちゃめちゃ良かった、あれ。
なんだろう、体感30分で3回見れるくらいの。
なんか本当に。
まあ、でもね。
開いちゃったよ、俺。
ちょっとわかるわ、でも。ていうか、まあ、あれは絶対三平さんやろうなと思って。
うん、そうね、もう出だしが、まずその中学生のシマリンっていう、JC シマリンが、
あれやばかった。
うん。やっぱちゃんと
ロリンやばかった。
ロリン？
ロリン。
俺はジェイシマリンって呕んでたんだけど。
僕はロリンちゃんって呕んでましたね。
もう絶対。ロリリンでいいじゃん。ゴロとか近づ的に。
マリン
で縮めちゃったんだ。
ねえ。もう高校生も大人なのか。
そうですよ。
っていうね。
高校生の話したって世間から見たらあんたロリコンって言われますからね。それは。
で、すごいね。はいはいはい。
まあ、でもね、要はリンちゃんのその中学校時代の回想みたいな話で、
はいはいはいはい、
で、要は本当キャンプ初めての話なんですよね。うん、
そうですね、まあ。初めてのキャンプみたいな。
うん。学校から帰ったら、まあ自宅になんかおじいちゃんからお風呂のキャンプ道具がなんか送られてきてて、うん、で、多分その時点ではまあ、キャンプとか全然興味なかったような感じで。で、なんかちょっと気になりだして、なんか家の中でキャンプ、テント立てたりとか、組み立てたりとかしつつ、で、なんかお父さんに、まあ、キャンプ連れてってもらうみたいな感じなんですよね。まあ、デイキャンプつって、その朝から夕方までのキャンプのことデイキャンプっていうらしいんですけれども。
日帰りのね、泊まらない
やつです
ね。はい。
で、元栖湖に、第1話でなでしこと出会った場所ですね。
第1期の第1話
で、ね。第1期第1話で、はい。はい。で、お父さんは、シマリン車で連れてって、で、ロッジで待機してると。
うん。
だからもうデビューからしてソロキャンだったんですよね、シマリンは。
そうですね。
うん。で、まあ当然まだ初心者なんで、こう焚き火とかやろうとしても、なかなかこう火がつかなかったりとか。
はい、はい。
して、まあ近くにいたおじさんにちょっとこう、頼んで声をかけてレクチャーを受けたりとかっていうのがあって。
松ぼっくりに。
で、そうそうそうそう、うん。だからあそこでその松ぼっくりがなんか天然の着火剤っていうのもその、おじさんに教わったんですよね。
うん、そうそう。
うん。こんにちはっていうね。
そうそうそう。
こんにちはね。
松ぼっくりが豊崎さんの声で、こんにちはっていうのもちゃんとありつつ。
はいはい、
で、このね、まあ、実際はその、りんちゃんのお父さんが、りんパパがですね、その、なんかおじさんに頼んで、はい、その、シマリンとこう、に行って、ちょっと火を、多分こう、困ってるんで教えてやってくれませんかみたいな感じで頼んだと思うんだけど。
そう、見守ってんすよね。
あのおじさんが、一期の一話で、あと、その、キャンプ場の管理人さんなんだよね。
そうそうそうです。
そう、同じ人で。で、結構だから、その、意外と一期一話をなぞってるっていうか。
うん。
うん。で、結構まあ、シマリも結構ちょこちょこ細かい失敗したりとかね、テント立てるときに、一番最初の第1話だと、テキパキ、組み立ててたけれども、なんかテント張るときにペグ曲げちゃったりとか。
あ、ね。うん、優しく叩かなきゃみたいな。
そうそうそうそう、そう。で、まあ夜、うん、今度ご飯作るのに米炊こうとしても、やっぱ米炊くの失敗しちゃって、うん、なんか芯が入ったガリっていう ね、米だったり。うん、
鍋がめちゃめちゃすすで焦げちゃったりとかね。
そうそうそう、そう、
ね、して。
で、そしたら、りんちゃんのお母さんから、うん、電話がかかってきて、ご飯食べたって言ったら、り、うん、ちゃんが、作ったよ、一応って。食べたとは言わないんだよね。やっぱ食べてないから。
うん、作ったね、うん。
そしたら、多分、まあ、ママはずっと察してたのかわかんないけど、リュックに非常食入れておいたから、足りなかったら食べてねって言うんですよね。
うん。
うん。一応、その、娘の、そういうところを。
ね、プライド
を守ってね。
プライドを守るというか。で、そこでリュックから出てきたのが、まあ、カレー麺で。
うん。
で、それをなんかこう、まあ、お腹減ってて食べるんだけど、なんかこんな美味しかったっけっていうふうに呟いたりとか。
湯気の感じとかすげえな。
そう、食べた後の
息吐く。ね、
うん。で、結構そのシマリンも、まあ、ああいう性格なんで、いろいろ調べてきたつもりだったけど、いざやってみると全然違ったと。
ああ
で、結構地べたにずっと座ってて、お尻も痛かったし、みたいな。だから結構その最初はいろいろ失敗したり、うん、あ、こうだったから次こうしようっていうのがなんかこう、シマリンのキャンプ上達の過程がわかるような感じの1話で。
だから、一期から見てると、もうすごい人っていうイメージがあったから、
逆にすごい。
なんかね。
うん、だから、結構その、俺1話見直したの、1期の1話、あの後、2期の1話の後。
ああ、なるほど。
で、そうするとやっぱりテントをね、すごいテキパキ組み立ててたりとか、その巻き割って松ぼっくりで火つけてみたいな。で、うんうん、あとやっぱりなんでこう、なでしこと出会うじゃん。 で、なでしこにカレー麺分けるんだけど、はい、なんで余分にカレー麺持ってたかっていうのが、結局多分そういうのの経験だったんだなって、万が一なんかあった時のために、ご飯食べれなかった時のためにみたいな。それが結構ね、すごく、2期1話もちゃんとそれを追っかけてて、で結構ね、夕日に染まる富士山眺めてて、こう、たら、実は同じ日の同じ時間に、なでしこも静岡で、同じ日の富士山を見てたみたいのちょっとリンクするのがあって、で、まあ、それが A パートで B パートは今度ちょっとまたその、年賀状バイトの時のなでしこの話だったりするんだけど、
一気の続きみたいなね。
そうそうそうそう。で、B パートのラストで、シマリンが早朝、またソロキャン出かけようとしてたら、バイトの時に食べるお菓子をコンビニで買ってたなでしことばったり会って、で、ちょっと話した時に、なでしこがシマリンに、あ、そうだ、これっつって、またカレー麺を渡すっていう。
あれ、めちゃめちゃ良かった、あのシーン。
いやー、すごかった、あれ。
あれで泣いちゃった、俺。
なんか、一期のさ、一話と最終回でやったやつを、2期は1話でギュッと入れたみたいな感じで、ちょっとこれはね、もう1話からもうゆるキャンやっぱやってくれたなって感じで、いやすごく良かったっ
す。すごく良かった、本当に。やっぱ曲もいいですしね、ゆるキャンって。オープニングのあの人の歌とかも本当にいいし。
だからでも本当ね、2期の1話見た後、1期の1話ね、もう一回見直すとね、すごくいいよ、なんか。
なあ、そうですね、うん。確かに。
ちょっとあれは対になってるような感じなので、ちょっとね、そんな感じでセカンドシーズンもね、いきなりやられたということで、ちょっとゆるキャンの話からさせていただきましたけれども。
なるほど。
うん。
じゃあ私はですね。
さあ、どうきますか。
そうやな、のんのんびよりそんなにコマちゃんじゃなかったからな。よし、じゃあ。
そんなにコマちゃんじゃない。
新しい日本語。美しい日本語だったよ。新しくて美しい日本語だった。
僕、新版で見たやつで、俺だけ入れる隠しダンジョンっていう。うん、
はいはいはい。
まあまあ。まあ、なん、ファンタジーギャグと言いますか。なんていうんですかね。まあ、このスバみたいな感じです。もうほぼ。なんですけど。
そうかなそうかない
や、このスバもっと健全だったんじゃない
結構まあまあ、設定がすごい面白いなと。まあ、まあよくあるというか、まあその、異世界の、まあ、生活と言いますか、そういう感じなんですけど、うん、貴族の、まあ、ちょっと下級貴族みたいな少年が主人公で、うん、で、まあ、司書になる予定だったんですけど、その上級貴族にその仕事を奪われて、じゃあ、うん、冒険者になることにしよう、みたいな感じで、うん、でも割と、まあ、剣とか魔法の世界ではあるんですけど、で、まあ、その人が、その与えられたスキルみたいなのを持ってて、それが大賢者っていうスキル。うん、その、何でも、その、使えば、そのスキルを使えば何でも答えが分かるっていう、すごい、うん、ものすごい強いスキルなんですけど、
うん、
それを、スキルを使うと、とてつもない頭痛に悩まされてしまうっていう、なんかリスクがあって。
はいはい。
で、まあまあ、でまあそういうのがあるから、あんまりまあ、能力者としか、冒険者としては、そのスキル使いこなせないから無理だろうなっていう感じなんですけど、まあ、そこで幼馴染がやっぱいますから。うん、巨乳の可愛い幼馴染。
巨乳、はい。いますからね。それはいますよ。
はい。はい、そのままいますよ、ね。それ
いますよ、いるよ。もう常備、うん、常備されてるよ。
そうそうそう。あ、ね、うん、あ、どういう風になるんだろうと思ったら、キスしたら頭痛が和らぐっていう説があるぞ、という話になりまして。うん、あ、まあまあ、そういう世界なのかと。
うん、
キスしてみたら。
うん。
あ、ちょっと和らいだ気がする、みたいな。
うん、
もう一回、みたいな感じで。普通に、幼馴染、別に付き合ってもないんですよ。幼馴染は主人公のこと好きですけど、その少年は別に、そんな、
うん、
ちゃんと鈍感主人公だし。で、まあ、和らいだ気がするから、じゃあもう一回、みたいな感じで。糸引くまでキスするんです
しましたね。
よっぽど頭痛があれだったんじゃないかな。
最高。最高だね。
めちゃめちゃエロいやんけ、急にこれと思って。
素晴らしかったですね。
素晴らしかった。
うん。
で、まあまあ、それで、ね、まあ、大賢者のスキルを使ったら、隠しダンジョンに行けば、その、うん、その、冒険者の試験も合格できるぞっていうことで。
うん、
で、行ってみたら、なんか縛られてる大賢者みたいな、なんか魔法、もう昔の魔導士がいて。
もう次から次へと。
もう次から次へと。
で、その人に。テーマパークのアトラクション
もう、もうすごいんですよ、本当。で、その人にちょっと話を聞いたら、じゃあもうスキル与えてあげるからって言われて、うん、もらったスキルが、創作っていう何でも、どんなことでも何でも作れるスキルと、
うん、
で、付与っていう、はいはい、そうスキル。で、付与、そのスキルを誰にでも与えることができる、付与っていうスキルと、うん、編集っていう、その自分とか他人のスキルをもう改変することができる。うん、もう最強のスキルを。
何でもできるやっていうね。
欲しいよ。欲しいよ、それ。
は
い、
ねえ。で、あ、なるほど、こういうちょっと無双系かと。俺強えよ、またやるのね、と。まあまあまあ、うん、最近流行りだしいいじゃないと思ったら、
うん、
使うのには必要な LP という生命力が必要だ、
ね。ライフポイント。
ライフポイントが必要だと。うん、あ、結構 RPG に寄せてんねんな、
うん。
まあね、普通だとアイテム使ったりとかで回復しますけど、うん、じゃあ LP どうやって回復しようかって言ったら、うん、欲望が必要だと。
あれ、エグゼロス？
まあ別にまあその性欲だけじゃなく、まあ食欲であったりとか、その物欲であったりとか、そう、何か満たされた時に、そうですね。なんかそう、やっぱ人間の活力っていうのは、そう、やっぱ欲望があってこそだっていうのと。で、まあ、なるほどなと思ったんですけど、そっから性欲の話しか出てこない。
エグゼロスだ。
なんもね。
エグゼロスの扉が開いた。
あれ、あんまご飯も食わんし。
出てこなかったなぁ。
だってそっちに寄せることもできたはずですよね。
え、そうなんですよね。
グルメ作品的な感じで。
全然、うん。でね、なんかそのスキル使って、その、くまくまベアじゃないですけど、なんか、裕福になるとか、そういうこともできそうなもんなんですけど、まず妹に膝枕をしてもらい。
お兄ちゃん大好き、ね。
また、はい、性欲変化球だな。
かと思えば、幼馴染みに、抱きしめたりとか。
うん、ハグね。
はい。それでも LP 獲得して。
うん、
これ今後何するんだろうこいつらみたいな。めちゃめちゃ面白かったですね。なんか。うん、で、結構まあ冒険者としてもなんかいろんなキャラも出てくるし。
うん。
なんかまあ、成長物語っぽいこともあんのかなとか。まあでも、普通になんかギャグセンスが結構いいなっていう。
おもろいですね。
ねえ、感じしましたね。その幼馴染が、その、が、エマっていう子はその主人公の子好きやから、割と巨乳アピールした服とか着てきて、
うん、
肩こるわーとか言ってたら、真に受けちゃって、お礼で、じゃあ、LP もらっ、こいつのおかげで回復したから、お礼をしようっていうので、
うん、
貧乳を創作して付与するっていう。
おもろかったな
ぁ。あれは
戻してっつって。
幼馴染のね、リアクションが最高に面白くて、なんかもう、うん、ゴールデンカムイバリの顔芸で。いや、面白いですね。で、その、うん、師匠でいうオリビアっていうキャラが、結構なんか、ほんと、ちょっと、アクアっぽいというか、この巣場のね、ちょっと、うん、すっげえ力持ってるけど、なんかちょっとバカみたいな。
うん。
なんか天真爛漫な感じで、いいキャラだなっていうので、うん、面白いですね。
うん。
うん。
なんか、大賢者大魔導士だけど、なんか捕まっちゃったみたいな。
うん、そうそう、なんか、どんなやつでもね、大体めちゃめちゃ強いやつでも、でもその、こいつを殺せば、もう何万ポイントもらえるぐらいのレベルのやつも、うん、あんなんクソサコだよって言ってるようなやつが、
うんうん
罠にはまって、ただ、ずっと捕まってる
って。で、腐り切っちゃうと死んじゃうから、うん、ずっと繋いだままで、
うん、
で、眠ったまま、なんかテレパシーみたいなので会話するんですよね。
うんうんうん、そうですね。で、話し相手がおればそれでいいやって思う。
うん
う
ん、
なんかもう目的も何もない。クレイジーな師匠で。
おもろいですね。
いや、面白いですね。キャラがなんかみんな良くて。
うん。
面白いですね。
おもろい。
なんか意外となんかその、階級差別みたいなのがしっかりした国っていうのもまた。ね
え。その設定重くしようとしてる感じ。
そうなんですよ。それを欲望で乗り切るんだろうなっていうのが。今後も楽しみだね。面白かったですね。うん、はい、
もう タイトルからしてちょっと意味ありげというかね。
確かにね。
うん、そうそう。なんかの暗湯かなみたいな感じするからね。
ああ、そういうこと？
確かにね。そう言われてみれば。
嘘つけ。お前ら嘘つけ。
いや、マジでマジでマジで。
いや、マジでマジで。もう僕らは普通に RPG みたいなことを思ってましたから。
お前たちは最近そうやってな、先輩を貶めるようなところがある。
いや、本当ですって。
最近の先輩の妄想力に磨きがかかって
ます。妄想じゃねえ。
被害妄想がすごいですね。
おかしいなぁ。
なんで
?3 人通じてると思ってたのに。
ね。
なんだ、
そういうこと。俺だけ入れる隠しダンジョン、そうか。そう聞いたら、うん、そうですね。もう、同人タイトルですね。
うんうん、同人タイトルもっと露骨になってる可能性もある。さあ、じゃあ、松崎さん行きましょうか。
はい。どうしようか。アイドリープライド。
おお。
あ、俺まだ見てない。
私もちょっとまだそれは未着手です、ね。
じゃあ、まあ、そっか、見てないなら、がっつりネタバレになっちゃうんですけど、タイトルにもある通りアイドルものなんですけど、
うん、
最初に、割とね、10人ぐらい、確かアイドルがいて、うん、アイドルがこれからライブに立つぞっていうところでタイトルみたいなのが出て、で、その後5年前みたいなとこからか、なんかだんだん現代に近づいていくっていう、なんですけど、その1話通して、ほぼその10人の子は出てこないんですよ。
うん、ほう。
要は、その、10人すらまだ入る前のその事務所のお話というか。
ああ、触りだけ見たな。なんか、マネージャーかプロデューサーかみたいな人の。
そうですね。
男性のちょっと昔の話みたいな。
モノローグみたいな。はい。うん、まあ、主人公なんか、その、まあ、マネージャーなのかプロデューサーなのかの男の子視点で物語始まるんですけど。うん
うん、はい。
その、同じ学年に、もう本当に可愛い子がいて、で、うん、まあ、アイドルもその時からもうやってたのかな、
うん、
やってて、で、そのアイドルオーディションみたいなのに勝ち上がって、どんどんスターになっていくんだけど、なんかたまたま席が隣で、そのアイドルのこと。
うん
うん、で、なぜか気に入られて、その、一緒になんか、なんか、アイドルのその事務所に、なんか付き合ってってほしい。って言われたら、なんかそのまま流れでマネージャーになっちゃったみたいな。
うんうんうんうん。
だから、あくまで彼女はヒで、俺はヨーだ、みたいな感じで、
うんうん、
もう裏からその彼女を支えるっていう、
うんうん、
あの立場なんですけど、それからまあ、どんどんどんどん、マジで、もう順調に、めちゃめちゃ順調にそのアイドル街道を、こう、のし上がっていくんですね。
うん。
そこに特に、なんか一緒にアイドルを受けた子みたいなのも途中で落ちちゃったみたいなのも、もう特に描かずに、うん、もうどんどんどんどんスターになっていくんです
よ。ああ、はいはいはい。
で、なんかそのアイドルのそのイベントみたいな、そのトップを決める、まあ要はレコ大みたいな、のが多分あって、
うん
うん、それの、まあ最終決戦みたいなのに向かう途中に、今まではその主人公の男の子が運転する車でその会場に向かってたけど、多分仕事かなんかあったのか、タクシーか何かでそのアイドルを向かわせるんですね。
うん、やばいんじゃない？もうやばいんじゃない？それ。
やばいと思うでしょ？
うん、もうそれ佐賀でしょ？佐賀。
うん、佐賀で。その後みんなゾンビになってアイドルやる。
これね、
うん、
死ぬんですよ。マジで。マジで死ぬの。
ほう。
で、死んで、
車乗せちゃダメだな、アニメキャラを、ね。
やっぱもうアイドルって車移動やめた方がいいと思うよ、うん、アイドルと車はもうダメよ。
徒歩じゃん、じゃあ。
あれ、ことアニメの、ことアニメのアイドルは。
うん、
で、そっからまあ、数年経ったのかな。で、うん、その、うん、 今でも、その、うん、あいつがいるような気がする。まあ、同級生ですから、あいつがいるような気がするって言って、
うん、
自分が通ってた、その、彼女と出会った、その自分の教室で自分の席に座って、
うん、
ふっと横見ると、その、死んだはずの彼女がいるんですよ。
うん、ほう。
で、なんか見えちゃいけないもんも、なんか、見えるようになったのかなみたいなこと言うんですけど。
まあまあ、そう。
ああ、まあ、それは多少自覚があるのね、そういうような。う
ん、今季そんなん多いじゃん。多分。
見えちゃいけないもんが見えるみたいな、
ね。うん。
で、そっから、また数日後かな。ただ、多分新しいその事務所に入ってくる面接、アイドルのこの面接をその男の子がする。
うん、うん。
で、家で準備してるところに、まだそんなの女の子いるんですよ。
ずっと見えてんの？
ふわふわ浮いてて、幽霊なんですよ。
ほう。
だからあの花なんです。
あー、なるほど。
メンバーがずっといるんですよ。
おう。はいはいはいはい。
だから、アイドルの子を、死んだ自分の担当してたアイドルがずっと幽霊になって、ずっと見守るっていう、うん、多分お話。
はぇー。
はー。え、会話とかできんの？その幽霊と。
普通にしてます。普通にしてます。だからその、
幽霊側も私幽霊なんだ的な感じの。
感じのテンション的には。で、事務所に行くと、その昔一緒にアイドルオーディションを受けて落ちて、まあ一応事務所にはいるんだけど、うん、多分まだ売れてないアイドルみたいなのがいて、
うんうん、
その子を見ながら、その幽霊の子が、いや、こいつのプロデュースの仕方が悪いから、この子も売れないままのかわいそうにね、みたいなこと言って、その男の子が、ほら、うん、みたいなこと言ったら、その、うん、女の子は、ん、うん、なんかいましたみたいな感じの会話するみたいな。
なるほどね。はいはい。他には見えてないっていう。
そうそう。
うん。
だからなんかね、なんか予想、なんか、すごいいいように裏切られた感じがして、すげえ面白い。い
や、俺も、触りだけ見てたけど、そんな展開になってると思わなかった。
へぇー。
で、事務所に、その10人のうちの2人ぐらいが事務所に入るみたいなところで1話終わるんですけど。
うん。
なんか少しか出てきてないですよ、そのメインの10人の。
はぁ
ー。今、公式サイト見てるけど、すごいな。相関図とかある。
あ、はぁー。そう。まあ、このアイドリープライド自体が結構大きいプロジェクトで、
うん。
ミュージックレインっていうね、実際の声優事務所、スフィアとトライセイドがいる事務所が割と大掛かりにオーディションとかやったりして関わってるプロジェクトではあるんですけど、なんか割とそういうのもしっかりしてるんだろうし、あとまあ何よりこの幽霊になっちゃったその伝説のアイドルの声優やってるのが神田沙也加っていうね。
ああ、最高じゃん。
はあ、すごい。
すごいとこ連れてきたなっていう。
なるほどね。はいはいはいはい。
天真爛漫さんもちょっとね、神田沙也加っぽさもすごいあるね。
はいはいはいはい。
まあ、あの人結構やってるもんね。
ね、貧乏神がとかやってますね。
うん。
結構本当に好きらしいからね、アニメとか。
うん。
だからちょっと普通のアイドルものじゃない感じはすごいして。
うん。
さらにその事務所に入ってきた一人の女の子は、ちょっとその子に、容姿が似てて。
うん。名前も、名字が一緒ですよ。多分。
あ、じゃあ、姉妹なんかな。なんかその辺の設定は全然見てないんですけど。
いや、僕もちょっと今公式サイト見てて。
はい。
なんか、オルゴミのやついねえかなと思って見てたら。
はいはいはい。
なんか、名前が一緒なの、名字が。
うん。
で、見た目も似てるんで。
うん。
多分何かしらの関係者っぽいなっていう。
あ、でもなんかちょっといろいろそういう、人間関係とかも絡んでくるんだろうね。
うん。
うん。そう、タッチじゃないけどさ。
あ、まあ、確かに。はいはい、うん。そうですよね。
うん。
ただ、こっから10人いるんでどうするんだっていう話。
まあ、そうだ、そう。なんか、
そうですよね。
話、ねえ、そこだけに絞ってもいいくらいのだって、あの設定でしょ、
うん、いや、確かに、本当そうですよね。
うん。うん、それが10人も
いるってことは。あと1人2人で良さそうな。
そう。もう大河だよ、大河。大河くらい続けないと。
何クールやんだ。1年くらいやって
る。そう。
なるほどね。ちょっとそれは、はい、うん、ちゃんと見よう。うん。
ね。
はい、なるほど。じゃあ、わかりました。じゃあ、とりあえず、今期アニメの話はこの辺でということでですね、はい、とりあえずこの後はですね、まあ、いつもの、これ恒例で、まあ、2021冬アニメ、今期アニメのですね、3プラス1の暫定をひとまず発表したいと思いますんで、よろしくお願いいたします。
はい。
2021冬アニメ3プラス1暫定の発表。
暫定。
はい。ということでですね。まあ、これも恒例のコーナーで、はい、まあ、新規アニメが始まるとですね、まあ、最初の方にもう第一印象で、この子は可愛いというの、女性キャラを3人、男性キャラを1人挙げて、そして、クールの終わりに、果たして、その第一印象はそのままだったかというのを、検証するという、はい、そういうような企画になっております。もう3プラス1、3週連続でしたね。よく考えたら。
まあ、交渉な企画ですからね、うん、やっぱり。
ね。
交渉
、ね。交渉ですよ。交渉って言葉の意味をもう一度調べてから決めたいと思いますけれども。はい。じゃあ、とりあえず発表していきましょうか。
はい。
はい。また順番は、A パートと同じように3ペイと1を真っ先の順で発表したいと思います。
はい。
はい。それでは、私、三平三平。まず、じゃあ、一人目は、堀宮の吉川由紀。二人目は、
はい、
雲ですが、あ、ごめんなさい。間違えました。二人目は、無職転生、異世界行ったら本気出すの、ゼニス・グレイラット。はい。そして、三人目は、ちょっとね、三人目は、作品は、オルタンシア・サーガなんですけれども、ちょっとこれ、X とさせてください。
はい、おう。
ちょっと、うん、はい。ちょっと後で説明しますけれども、とりあえずこの三人です。はい。
なるほど。じゃ僕ももう本当、もう暫定ですが、うん、一人目、俺だけ入れる隠しダンジョン、オリビア。
おう。
はい。で、二人目。裏世界ピクニック、神越空を。
おー、はいはいはいはい。
はい。三人目。無職転生、ロキシー・ミグルディア。
うん、あー、わかりますよ。わかりますよ。はい、
これは結構硬かったです。
背ちっちゃいもんね。
はい。
さあ、まずは行きましょうか。
はい。はい、一人目、五等分の花嫁、中野一花。これはもうあれですね。で、二人目、まあ、これが、ワンダーエッグプライオリティ、オートアイ。
うん、おー、はいはいはいはいはい。
で、三人目、働く細胞ブラック、白血球。
おお、なるほどね。とりあえず被りはなしみたいな感じでしたね。
そうですね。
まあ結構ね、目移りしちゃってる部分ありますからね。
いや、まだね、やっぱ見えてないのもあるし、
う
ん、もう。
まあ、そうね。だから結構俺は、割と今回の暫定は、ちょっとビジュアルからパッと入ったのが来ましたね。
うんうんうんうん、
うん。あの、堀宮の吉川さん。
うん。
あの、結構その、制服のシャツの裾をスカートに入れないあの感じとか、
そうですね、
あの、なんか髪型とかもちょっと軽音のりっちゃん感があるような感じで。
はいはいはいはい、はい。
ちょっと第一印象として割といいなっていう感じだったのと、まあ僕ちょっと、堀宮は原作読んでないんで、今後の展開がどうなるかはわからないんですけれども、うん、やっぱあのシーン良かったんですよ。あの、堀さんに、スーパーのタイムサービスを託された、宮村くんを、が、まあ、メガネ外して、走っていくからね、メガネ外して、髪もちょっと上げて、いつもの冬服脱いで、で、校庭からあの金網を飛び越えて、こう、外に出たときに、まあ、偶然、吉川さんがそれを見て、あーってなる感じの顔が、 すごくちょっと良かったのでですね。
ああ、なるほど。
うん。ちょっとまあ、今後どうなるんだろうっていうのも込みで、でもちょっと堀宮の中だと、すごく印象に残る子だったなっていう。
ああ、まあそうか。うん、なるほどな。
僕の中だとちょっと堀さんよりもちょっと気になってしまいましたね。
なるほどな。
堀宮って僕もまだ見てないんですけど、松崎さんの原作めっちゃ好きですよね、確か
に。ね、ずっと言ってたもんね。
めちゃめちゃ好き。正直、堀宮で僕が一番好きな子がまだ出てきてないので、うん、入れてないだけです。
ああ、なるほどな。
あ、そうなんだ。
はい。出てきてないので、ね、まだここでは入れてないっていう感じなんですけど、吉川さんはね、
うん、
すごくね、いや、めちゃめちゃいい子で、
うん、
めちゃめちゃいい子がゆえに、ちょっと、うん、なんか報われないところもあるというか、
あ
その周りの輪を大切にしすぎて、自分をちょっと引く、たちがあるような子なんで。
はあ、そうなんだ。
そういうのも、そういうのも三平さん好きそうだなっていう。
こんな燃え袖で。
報われない燃え袖。
ああ、まあ、好きそう。
うん、
でも、これ最後まで、最後まで好きじゃないよ、これ。そう聞いたら。
うん、松崎のそれ聞いたらね、俺鼻聞くなと思ったな。直感力すげえと思った。
まあ、報われないこともない。まあまあ、でもそうですね。そういう感じの
声
です。
で、2番目に行ったですね、無職転生の、はい、はいはい、ゼニス・グレイラットさん。これははい、ルディの母親なんですけども、転生した後の、はいはいはいはい、母親なんですけれども、まあちょっと僕の中では今期の人妻枠みたいな感じで。で、結構ね、なんでしょう、金髪で短く、髪そんな長くはないですよね。でもちょっとポニテ気味にしてるみたいな感じで、結構ちょっとまあ巨乳は巨乳なんですけれども、コルセットで、さらにちょっとそれが強調されてる感じで、で、やっぱあと、まあ、それはまあ前も、宇崎ちゃんの、月さんの時に結構熱弁を振るいましたけれども、やっぱ人妻っていうのは、人妻っていうのはエロい生き物だっていう。
まあまあね、そうはそうですよ。はい、
ことを言ってたんですけど、この、グレイラットさんもですね、その旦那の、パウロ。
はい。
と、音声のみの濡れ場があるんですよ。
あれびっくりしましたね。
ねえ、あれ、そんな必要じゃないでしょ。
うん。
そう。だから。
俺聞き間違いかなって思ったもん、最初。
いや、あれは結構、なんか、で、結構そのスキンシップがすごいじゃないですか、旦那と。
はいはいはい、そうですね。割と結構イチャイチャする。うん。
人目気にせず、結構キス、がっつりしたりとか。うん、ああいうのもちょっと良かったなと思って。うん。
ちなみにこの
デニス・グレイラットさん。
このパパね、結構ね、女遊びする人です。ちなみに。
あら、
マジっすか？
うん。だから結構、また女と遊んできたでしょう、みたいな会話もあったりします。
ちょっとそれ。
出てくるのか分かんないけど。
だってなんか取り巻きみたいなのいましたもんね。一人で稽古してるとき。
ああ、やってた。ああね。そうだね、うん。キャーキャー言われてたな。いや、人妻を悲しませちゃいけないですよ、うん、旦那は。
でもね、
何言ってんだ。
でもなんか、肝っ玉母ちゃんじゃないですけど、なんかそういう感じ、うん。
ね、いいですよね。
なんかでも、そうそうそう。なんか、おっとりタイプではないよね。見た目は割とちょっと優しそうな感じではあるけど、ね、気が強そうなとこもあったりして。うん、さあ、で、ちょっと3人目なんですけれども、まあ、はい、このオルタンシアサーガに出てくる、
はい、
まあ、マリウスっていうキャラなんですけれども、その X と称したのは。で、これ一応、公式サイトには、はい、公式サイトを見ると、少年って書いてるんですよ。
は
い、うん。ああ、なるほど。
で、まあ、ただ本編見ると、まあ、男装の霊人ってことはもう、明らかなわけですよ。
うん、
で、ただまあそれを明確に、まあ2話見て、もう9割方そうだっていう描写なんだけれども、
うん、
その最後の証拠をまだ掴めてないんで。
証拠
だからまあ、ワンチャン、
何の操作して
んの？ワンチャン男かもっていうのもあるわけじゃないですか。だから、すごく少ないパーセンテージで、 プラスワンに移行する可能性もあるんで、
うん、
だから一応そのまあ X というか、
なるほど、
う
ん、
そういう感じでさせてもらったんですよ。う
ん、ただ、話なんだ。
ただどっちにしろ好みですけどね。
うん、どの名前もう一度いいですか。
マリウス、
マリウス、マリウスカステレード。
あの CV 堀江優衣。
ほっちゃんですよ。
う
ん、って
そう。
ね、それはもう。まあ、
でもほっちゃんは少年もやるからね。
まあまあ確かに。
うん。
でも僕って言って
る。僕っ子ですよ。
僕っ子なんですよ。
うん。
だから正直ね、これが男だったとしたら、ものすごい、
それはもう
ものすごい完成度です、これは。
いや、本当ですよ。
男の子として。
あ、男の子として。
男の子としての完成度が。
そう。股間の膨らみはどうだ、これ。
ね、ちょっとどっちでも取れる感じですよね。
なんかね。うん、
股間、うん。
いや、だからまあ、ただまあ、9割方こっちかなってことで、ちょっととりあえず、ただ公式的には男って、少年って書いてるんで、っていうような感じで。
なるほど。
まあ、とりあえずこの、三人ですね、僕は。
そういう話なんだな。ちょっと見てなかったんで、ちょっと。
うん。
チェックしてみよう。
うん。
さあ、じゃあ、ドイチューさん。
はい。一人目が、無職転生。あ、違うわ。オリビアですか、ね。
順番は、はい。
うん。うん。堀江優衣です。
まただよ。なんか知んないけど、声優縛り。
ね、
誰も示し合わせてないのに。
そうですね。ちょっとダメ髪ポジションの師匠ですね、うん、いわば。
はいはいはいはい。縛られてた人。
はい。
そうそう。
うん。200何歳でしょ、多分だから、もう。
とか言ってました、なんかね。
うん、そうですね、うん。もう何百年も前に一流だった、うん、その、冒険者みたいな人で。いや、なんかお前やっぱ言ってることが、なんか、いいですね。なんかキャラ的になんか今んとこいいなっていう、うん、なんか、うん、なんか
すっとぼけてる感じが。
そうなんですよ。なんかね、師匠って呼ばないと返事しないとか、なんかちょっと可愛いみたいなとか。この人にもっと振り回されてほしいなっていう願望もありますね、その主人公が。
うんうん。
うん。なんかこの人が、師匠がいろんな人に迷惑をどんどんかけ、
うんうんうん。もう固まっちゃったもん。
みたいなっていう。
なんか多分言っちゃいけないこと言ったんじゃない？
また
大丈夫。固まってましたよ。
一瞬固まりましたね。
マジですか、はい、ああ。そんなまだ言ってないはずだよ。
まあでも師匠、いいですよね、
うん
うん。
いいキャラだなっていうので。
うんうんうん。
はい。
さあ、そして。
あとは、
うん、
で、空王ですね。
空
は、うんうん、空はもう単純にちょっと見た目が好きっていう。
ああ、結構地味系メガネ。
そうですね、うん。はい。なんか、ぼっちだし、
うん、
趣味も合うだろうなって思って。
あ、まあ、ね、近いな。趣味合いそうは。
そうそうそうそう。趣味合うだろうなって。うん。なんかいろいろ、まあまだ、2話も見てないですけど、
そう
なんですけど、うん、暫定で言うと、やっぱ、ソラオはちょっと見た目がマジでいいなっていう。
うんうん。結構、ね、地味でね。
ねえ、そうなんですよ。
うん、
大学でも一人でね、ずっと行ってみたいな、ね、学校でも。その2話でなんか、まだタイトルだけ見ましたけど、八尺様っぽいですね、2話
は。あ、はいはい。八尺様でしたね。
うん。そうですね。だから、ま、今後に期待も含め。そして、うん、3人目が無職転生のロキシー・ミグルディア。
はいはいはいはい、はい。
はい。ロディの師匠。
主人公の師匠先生。
師匠、ね。
家庭教師。
はい。
家庭教師的な。
家庭教師。
ちゃんとした師匠ですね。
うん。はい、うん、普通に可愛いっす。
うんうんうん。
これは、うん。もうちょっと、もうちょっと。
あとなんか、ちょっと、もうちょっと。
もうちょっと
無職転生の、
うん、
はい。無職転生の1話って、ちょっと割となんかどっちとも取れる感がなかったですか？なんか、すげえ才能があるのかないのかも、なんかどっちなんやろみたいな。
ああ。
描写がずっとあって。
はいはいはいはいはい、はい。
ねえ、なんか転生もので、なんか、 結構主人公があんま自信がないというか、これでいいのかなみたいな。
まあ、だって30歳まで無職、ニートで無職じゃない、ね、確か。
うん。はい、そう
です、ね。俺は何者でもなかったみたいな感じの。
うん。
うん。
本気出すっていうから、で、なんか、まあ、よくある設定といいますか、その魔法、うん、子供の時からできて、やってみたら、まあ、周りが驚くみたいな。
うんうんうん、もう
なんか、結局なんかその先生も、その、魔力的にはそんなに、描写的にはそんなになんか変わんなかったというか。
うんうんうん。
この子供すげえみたいなリアクションでもなかったなっていうのですごいなんか面白かったんですけど。うんう
ん、だからなんかすげえ素質はあんだけど、
はい、
でも、魔法使うようになったのは結構努力とかもしてて。
うん、そう
で、ね。徐々に考えるよね。いきなり強いっていうんじゃなくて、うんうん、すげえポテンシャル秘めてんだろうけど、まだ、そんなすごいことはできてないっていう。
なんかね。
うん。
なんかそこも含めて、この先生も成長の余地もありそうだな、みたいな感じがちょっとあって。
うん。
そこもね、なんか、ね、歓迎会のシーンとか、喜んでる様がめっちゃ可愛くて。
あれはね、あの、なんか苦労人っぽいもんね、多分。なんかね。貧乏がなんかしてて。
はい、うん。なんかなんかいろいろな描写がなんか可愛くて。うん、その、お母さんが大事にしてる木をやっちゃったら、なんか焦るとか。
やっぱ、ちょっとどっかで間抜けてんのがいいよね。
そうですね。なんかそういうところがすごい可愛いなと思って。ね、じとめの、なんかみたいな言われてましたね。うん、ロリじとめ不愛想っていう主人公の評価として。もうちょっとちっちゃくてもよかったですけどね。
うん、何の何の審査員だ
あの相撲の新弟子と逆パターンだね。もうちょっと低い方が良かった
らな。もううちの部屋に欲しかったんですけど。
シリコンを取れっていう。怖いこと。
まあもう暫定で言うと、まあこの3人かなっていう感じです、
ね。はい。
はい。
さあ、松崎さん。
はい。市川ね、まあ、でも動かないと思います、これ。
うん。
いや、だって、前、一期からずっと言ってたもんね。
はい。そうですよね。
うん。はい。そうですね、なんか、その、五つ子の中でなんか一番、なんだろうな、なんかずる賢くいようとしてるところとか、
うん、
ちょっとお色気で迫ろうとしてるところとか、うん、なんか全部可愛いっすね。市川。
確か松崎ドストライクだろうな。
本当、ね、ずっと言ってたもんな。
そうですね。なんかもう5つ子の中でもやっぱりダントツで俺一か好きだし。
うん、でも殿堂入りに入れてもいいくらいなんじゃないの？そろそろ。
確かに。とね、ちょっとそれがまた違うんですよね。
みんなあるんだな、それぞれな。
自分ルールだね。
そうそう、自分ルールは。俺はもうリンちゃんは、あの、シマリンはもう殿堂入りになっちゃったから。
そう、だから俺も、三平さんがシマリン入れるんだったら、コマちゃん入れるかどうするかみたいなところでしたから、うん、俺も。
みんな、みんなで、なんのバランス取ろうとしてんのか、何なのか。仲いいね。
今俺も自分で何を熱弁してんだと思いましたけど。
もう勝手に殿堂入りさせろよって感じではあるんだけど。
勝手にしなや、っていう。
うん、
で、ワンダーエッグプライオリティは。あ、
俺結構意外だったの、うん、松崎これチョイスすんの。
もうこれも単純な理由で僕、オッドアイ好きなんですよ。
はあ、そうなんだ。あまり知らなかったな。
なんかその、オッドアイが好きというか、例えば他にも僕、眼帯つけてるキャラ好きとか。
ああ、なるほど、はい
はいはいはい。なんかね、目に特徴あるキャラが好きで、
うんうんうんうん、
なんか他にもなんか、それこそ、じとめとか、三白眼とかもなんか好きだったりとか、
うん、
なんかちょっと普通じゃない目みたいなのが、のキャラが好きになりがち。で、オッドアイってなんかね、やっぱりかっこいいイメージがやっぱあるんですよね。
まあね、それは、ね。
まあまあ、なるほどね、うん。
っていうのがあって、だから、内面的には僕の好きなタイプのキャラっていうわけじゃないんですけど、でも、すごい、気になったというか、本人はね、それでちょっといろいろね、多分過去いろいろあったんだとは思うんですけど、と、
うん、
いうのもあって、うん、ただこれはちょっと、なんか、そうですね、まあ、単純にその見た目というか、
うん、
がすごい印象に残った感じでしたね。名前も。
かわいいな。いや、見た目も名前だって、鬼面ネームですもんね、言ったら。
そうそう、
鬼
面ネーム。王と愛ですから。
うん、いや、ビジュアル的にはすごく申し分なかったな、
この。いや、めっちゃ可愛い。
うん。
そう。で、結構話がね、やっぱ重いんですよ、重い。多分ね。
重かった。これはやっぱ野島真嗣だよ。
野島真
嗣。野島真嗣ですから。
うん。久々に来たな、野島真嗣がアニメに手出すとこうなってくるんだっていう。うん。いや、ね、実写ドラマよりちょっとエグいような感じはあった、うん、
ね、
うん。
で、音楽やってる方もこれ、好きな僕、方々なんで、このワンダイングプライオリティの音楽やってる方が、うん、あの、クラムボンのミトさんっていう方とデデマウスっていう方がやってて、両方とも好きなアーティストなんで、うん、アニメ的にもすごい好きっていうのもあって、ちょっと紹介したいなっていうのも、
うんうん、
あって、オートアイかなという感じなの、う
ん。いや、でもかわいいかわいい。うん、
で、で、三人目、白血球は、
うん、
もう、まず僕のドストレートです。
ほう。
働く細胞ブラックの方ですね。
うん、うん、うん。
ちょっと待って、俺まだ見てねえな。
あ、俺もまだなんだ
よ、ね。ちょっと今ビジュアルを。うん。
働く細胞と働く細胞ブラックって。
ブラックってね、別の男女逆みたいなやつでしょ？
そうです。
うん。
声、ひかさようこの巨乳ですね。
一言で言う外枠のデータ。
じゃあ、それは好きだわな。
あ、でもこれは松崎好きな感じだね。ちょっと、その、なんでしょうね。ヤンキー的な要素もちょっとあるような。
ヤンキーってそうですね、なんか。
見た目とかはちょっとそういう、おっかなそうな。
ブラック。
目つき鋭い。
ブラック自体が、
ブラック企業の。
そうなんですよ。ブラック企業っていう意味合いもあってブラックになってると思うんですけど。
なるほどね。はいはいはい。
だから働く細胞の方だと、例えば、第1話はタンコブっていうすごいほんわかした、あれだったんですけど、
うんうん
うん、ブラックの方は、もう、体自体がもうめちゃめちゃ傷んでる。もう喫煙飲酒するような体の中で、新人の白血球くんが、もう新人研修で行ったと思ったらすげえこき使われて、もうブラック企業みたいな体内っていう。
ああ、
これを、まあ、これを。
新人の赤血球ね。うん。
そう。これを見てもあなたはそのタバコ吸ったりお酒飲んだり寝不足だったりし続けますかっていう。
なるほどね。
ああ、なるほどね。
そういうような視点。
この子たちをこんなに傷つけてますよと。
そう。うん。っていうので、だから、バイキンとかすげえ入ってくるんで、みんな結構やさぐれてるんですよ。うん、
ああ、なるほどね。
だりとか、その中で白血球はもう来るバイキンみたいなのをもうその中で持ってる武器なので、うん、もうめちゃめちゃ切りかかる。
うん、うん。
だからもう、まあ、剣士ですよね。もう剣士みたいな。
そうね。刀みたいな感じですよね。
そうそうそう。
うん。
だから、巨乳のひかさボイスの剣士です。
巨乳がどこにかかってるかわかんないよ、もう。
全部全部。
すっげえ巨乳だけど、確かに。
聞かされる必要分かってないんで。
でも、ブロックの方の白血球ってみんなちょっと胸元がっつり開いてるんですね。
そうそうそう。
ノーブラの上から制服を着用しってなんか書いてるよ。俺の見た資料によると。
なんか見たよ、そんな感じ。
ショーツの色は黒って書いてあるよ。
おいおいおいおい。
うん。
そう
なん
だ。決勝版いつ出んだよ。
決勝版は決勝版で多分出るはずです、確か。
ほう。
でもね、ちょっともう見た目的にタイプです。
うん、ね、好きそう。
あるほど。あ、でもこれはわかるわ。はいはいはい。
うん、あ、あともう一回言いますけど、ひかさようこは巨乳ではないです。
そんなも言わんでいい。何度も言う必要ないよ。
それは、あえて言わなくてもいいようなとこでもあるし。
巨乳がどこかかってるかわかんないの声があったので、ちょっと言いますけど。
いやそれ君の構成だよ。君の構成とか。
白血球が巨乳っていうだけです。はい、
で ここで俺がひかさようこさんが巨乳じゃなかったの最初から分かってたよってツッコミもまたおかしくなってくる。それはなんかおかしくなってくるじゃない。
そうですよ。
いろいろ。うん。
だから幼女の話したりしとけばいいんですよ、もう。
またおかしくなってくるじゃない。またおか
しくなって
くる。
ね。うん。なるほど、ね。
好きそう、確かに。うん。
はい。さあ、これで全員3人ずつ紹介しましたね。はい、
そうですね。
はい。
はい、じゃあ、プラスワン行ってみましょうか。
はい。
はい。
はい。じゃあ、プラスワンは、せーので、キャラの名前を言いましょう。キャラ名。男キャラですね。 はい。
はい。
気になってる、男性キャラ。じゃあ行きましょう。
はい。
せーの。
日野
かばね。まさかかばね。はい。私は。
かぶってる？
かぶった？
どうでしょう。僕は怪物事変の草加かばね。
あ、僕も獣事変のかばね。
あ、かばった。かぶった。
かぶった。かばった。かばねに引っ張られて、かばったって言っても
あのね、ほんと二人が思ってる以上に疲れてるんですよ。46歳徹夜明け。今もう13時ですよ。起きてちゃダメなんですよ。46歳は、こんな徹夜明けで。
あの、もうちょっと仕事を割り振ってもいいですよ。
そうですよ。うん、
僕見てないんで、あの、獣事変。
ああ。
でも面白かった。あの、話自体もすごい面白かった。
ね、うん。すっげえ面白かった。
なんか、なんか、ボーイミーツおっさんっていう感じで、少年がなんか、まあ、おっさんと出会って、まあ、なんて言えばいいのかね、こう、まあ、妖怪だよね。
そうですね。その化け物が、その人間世界に溶け込んでるっていう、うん、まあ、現代で、で、まあ、田舎町の、その少年が、自覚もなく実は、その、半妖みたいな。
そうそうそう。
で、
そこに訪れた
探偵。取られてた。
そうそう。そこに訪れた探偵が、その怪事件を解決してくれて頼まれた探偵も実は、たぬき、化けだぬ
き。たぬきだったっていう。う
ん、
はあはあはあ、で、まあ、じゃあ、東京においでっつって、なんか東京でなんかそういうか、化け物関連の事件を解決していくみたいな多分話だと思うんですけど、うん、でもジャンプスクエアだから、結構バトル要素もありそうなね、感じはありますけど、ね。
で、結構エンディングとか見ると、あのキャラも、うん、あ、今後増えていくんだなっていう。うん、
ね
うん。ラストで何人か出てきたしね、多分その、
そね、
はい、あの、探偵事務所にいるメンバーなのかね。
うん。うん、なんか少年少女みたいな。
うん。
わあ、これか。ああ、線細いな、う
ん。ただね、今期ね、ちょっとね、ショタキャラ多いよ。
多いっすよね。
多い。俺正直ね、あの、堀宮の、堀さんの弟くんはね、ちょっと、競ってたもん。
いい子、いい子。
いやでもちょっと現段階だとカバネかな。
カバネはちょっといいキャラでしたね。うん、その、本当にだからその田舎でずっとなんか虐待みたいな感じで。
だから、預かられっ子か。
そうですね。
そうだよね。うん。
そいとこの旅館でずっとなんかもう、でっち暴行みたいな。
うん。ずっと。学校にも行かせてもらえなくて、うん、畑だけずっとなんか耕しとけみたいな。
うん。本当、この世間知らずが東京にどう揉まれるかみたいなのもちょっとね、面白そうな感じもありますし。う
ん、ああ、なるほど。
うん、いいキャラなんですよ。
うん。で、松崎さんが？
僕ね、ウェーブっていう。
はい、あ、まだ見てないわ。サーフィンのやつだ。
あ、サーフィンのやつだ。あ、
まだ見てない、これも。サーフィンやっぺっていう。
サブタイトルがなかなか。
大洗が舞台なので。
あれそうなんだ。へぇー。
なんか、大洗育ちの主人公って書いてる。なんかね、劇場でね、三、うん、部作みたいなのでやったやつをテレビアニメにしたっぽいんですけど。
へぇー。う
んやっぱり僕ら世代はやっぱりサーフィンって言ったらやっぱりビーチボーイズなんで。
まあそうですね。
ね。で、いつマイクマキ出てくるんだろうなと思って。
出てこねえわ。
マイクマキビーチボーイズで死ぬやん。
死ぬんですけど。うん、そのね、主人公の。
映画でもそっかやってたな。映画でやってたな、なんか。
その主人公の日直岡正樹っていう、
うん、
男の子、主人公なんですけど。
うん、三平さんが好きそうな顔してるやん。
ちょっと待って。今季豊作じゃない。
金槌なんだけど、その、うん、サーフィン、その、海辺散歩し、犬の散歩してるときに、サーフィンやってる人に、を見て、憧れてサーフィン始めるみたいな話なんですけど。
うん。
このまさきがね、なんかね、ほっぺたずーっと赤いの。
ねえ。
なんか、
もう常になんだ。
そう。なんか妹ですけど、妹もそうなってて、
うん、
なんか常になんかちょっと、なんか顔赤らめてるみたいな感じがすげえ可愛い。
ああ、まさき、これ。
そう。
ああ、可愛いね。
で、泳ぐのが苦手なことであることからコーギーと呼ばれるっていう犬の。で、僕、髪型もね、ちょっとね、こう、犬耳が生えてるみたいにね、
見れ
なくもないんですよ。
ほうほうほう。
なんかそういうのもなんか可愛いなと思って。
で、こう、
なるほどね。
このキャラですね、とりあえずは。はい。
うんうん。あ、でも結構松崎にしては、ちょっと割かしこういう、可愛い系のとこみたいな。
ああ、そうですね。今期はでもそうですね。そういう感じになんかなってますね。なぜか。
うんうんうん。なるほど。まあでもね、うん、これがまたちょっと終わりくらいにどうなるかっていうね。
うん。いやー、だいぶ変わりそうな気がしますけどね。
うん。まあ、とりあえずですね、まあちょっと、はい、まあ、今期いろいろね、また見たり喋ったりしてるうちに、こういろんな変化は出てくると思いますんでですね、はい、皆さんコンクールの終わりをごっこうご期待ということで、はい、以上、2021冬アニメ3プラス1暫定でした。はい、ということでエンディングです。
はい。
じゃあですね、まずはツイッターを読んでいきましょう。あ、毎週ちょっとずつ音量が小さくなってる気がする。気のせいかしら。あれ、ちょっとま、あれかな、その収録の時の、なんか回線のコンディションとかにもよるから、ちょっとこれ、確認して、いろいろ編集してもらってる人にちょっと確認してみますね。
そうですね。
はい。
うん。
すいません。
俺の回線が弱すぎる問題は、あるかな。
まあ、ちょっとね、これ確認してみましょう。はい。
はい。
そして、ウマ娘2期。競馬詳しくない人は、ウィキペディアで、東海帝王とメジロマックイーンの戦績を見てからアニメを見ると、より楽しく見れると思います。
へぇ、
結構やっぱしっかりした擬人化、ね、うん、アニメだから、結構ちゃんと馬に名前だけじゃなくて、バックボーン背負わしたりみたいなのも、すごく競馬詳しい人から見ると、うん、あるみたいなんで。さあ、じゃあ次行きましょう。天地創造デザイン部、ドイチューさん向けの案件だ。
あれは俺得だよね、本当に。
うん。
めちゃめちゃ面白かったですね。
いろいろ動物のね、なんか真ん中に、こう、
そうですね、解説ね、本当にいるみたいなね、解説書いたりとか。そうそうそう。あれ、楽しいですね。ヘビクイワシってすぐ分かったもん、俺。
その辺すごいよな。さあ、裏世界ピクニック、外見は空尾の方が好みだが、1話見てトリコが好きになった、松崎さんが好きになりそうなキャラを好きになるのは初めてかも、と。
うん、トリコは確かにキャラとはいいね。
うん。
ああ。
なんかどっち派かになりそうだよね。
確かにそうですね。
そう。うん。
うん。
さあ、三平さんのワンルームに対する妄想による思い込みがすごすぎ。そして最後に小さい声で発した、スキーに戦慄。ビーバードもきっちり落としてて笑った。戦
慄ですって。
もうね、戦慄という。
なかなか使わない。
おののくという言葉ですからね。さあ、まあ、これからもおののかせますよ。さあ、花森ゆみりさん、いいですよね。ロリキャラから可愛いお姉さん、元気っ子など幅広いイメージです。僕はクールなメイド役をしている時の演技が好きです。君戦の凛とか、かぐや様の早坂とかですね。っていう。うん、
そ
う、
早坂ね。
はい。
う
ん、
花森さんのことはゆるキャンなでしこで知ったんだけど、最近はボーイッシュ系のキャラを多く演じてるイメージ。なでしこみたいな女の子っぽい声の方が珍しいのかなと。あの人いろんな役やりますから ね、また、
うん。だって悪玉ドライブも、あれ花森さんでしたよね。確か。
悪玉ドライブの
処刑家弟子。
あ、そうです、処刑家弟子。
ですよね。
うん、はい、あ、気づかなかった。あ、まあ、いろんなのやんな。
ねえ、すごいっすよね。うん、
さあ、2020キャラアワード、レールロマネスク、イオ、かっこかわいい、アルテの、アルテ、かっこかわいい、戦翼のシグルドリーバーのクラウディア、リリシーしかわいい、そしてプラスワンはガンダムビルドダイバーズ、ダイバーズ、リライズセカンドシーズンの久我弘人、印象がかなり変わったキャラを選びますとのこと。さあ、ポンポンこちらも行ってみましょう。キャラアワードですね。金森さやか、映像犬には手を出すな、二階堂、ドロヘドロ、アルテ、
うん、
アルテ、プラスワンはデメトリオス、こちら別冊オリンピアキクロスで、プラスアルファは恐竜、ギャルと恐竜っていうことで名前が入ってます。
はいはいはい、
はい、さあ、そしてこの方は、メイプル、棒振り、相本リンク、 D4DJ、 そしてペコリーヌ、プリコネ、自分は人が嫌いなんで逆に向こうから抱きついてきそうな人が好きなキャラが好きっすわ。プラスワンは、カツラギ・ゴータロー、劇場版白箱、テレビ版の時から好きだけど怒るとおねえ口調になるのが面白いっすわ、ということで。はい、そしてバンバン行きましょう。ユニコーン、アズールレン、マイン、本好きの下克上、中須かすみ、ラブライブ、虹ヶ崎、そしてもし妹だったら、こちら3人はもし妹だったら励まされそうなのでっていう理由ですね。そしてプラスワンは、アノス・ボルディゴード、 魔法学園の不適合者、使いたい上司ナンバーワンというコメントをいただきます。さあ、次の方は、放課後堤防日誌より穂高夏美、ハメフラよりカタリナ・クライス、ドキュー変態エグゼルスより星野キララ、そしてプラスワン俺ガエルより、引きがや8番、シャチバトのゆとり屋を入れるかどうか迷いましたが、8番は僕の青春時代過去30代のヒーローなので、迷いませんでしたと。
なるほど。
はい、うんうん。そして、アニメ実況の感想もいただいてます。二次祭新年会2021、座り場食事引き。男性陣でも結構濃いメンバーですが、女性陣が入ってさらに濃くなった気がして楽しかったです。うん、笑えました。特番二次祭新年会21、座り場食事引き。見てるこちらがハラハラする展開。そもそもこの飲み会にお酒を出していいの？予測ができないくじの引きに、来週が待ちきれません。これは登録して続きを見るしかありませんね。
素晴らしい。
さあ、そしてで、もう一方、こちらも座り場所くじ引き。デューク統合とレナに狙われる松崎さんに爆笑しましたと。はい。そんな感じでですね。まあ、このアニメ実況、ニコニコチャンネルでやってますけれども、はい、1月はですね、毎週その、生配信でやってるような企画をやってまして、はい。なのでですね、まあ、アニメ特に、見ながらじゃなくても楽しめると思いますんで、ぜひぜひ登録してない人はですね、はい、まあ、ちょっと試しにね、一月だけでもいいんで、ちょっと見ていただいて、こんな感じでやってますよっていうのを見ていただけると嬉しいかなと思います。生配信のね、はい、アーカイブでも見れますんで。ね、よろしくお願いいたします。
お願いします。
そしてそんな生配信がですね、一応ちょっと日程的に決まったということで、はい、こちらが2月の、12日金曜日、はい。はい。こちらちょっと、ひとまず予定しておりますので、はい、ちょっとまたね、近くなったら詳細を出したいと思いますんで、皆さんちょっと頭の片隅にでも2月12日金曜日生配信覚えていただければと思いますんで、よろしくお願いいたします。
はい。
はい。このラジオではツイッターでの宣伝、感想と宣伝を求めております。その他好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合は、ハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、B パートでやってほしい企画、嫁よ、俺色に染まるのコーナーでは、嫁に関する質問を募集。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに、番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業、事務局などありましたら、すべてのメールは、二次元祭大社@yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
はい。そして、ノートの投げ銭は随時受付中ですので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。そんな感じで、あ、残りあと、ズームがもうほぼ1分ですね。はい。ということで、はい。そんな感じで、第264回、二次祭ヘルツ、お相手は、三平三平と、
ナイチュータ、
松崎勝俊でした。
二次祭
ヘルツでした。ヘル
ツでした。はい。OK でーす。まあ、これ多分また途中でブツッと切れる感じかもしれないですね。
いいと思います。
うん。
はい。いや、すごい、3プラス1、すごい来てましたね、アワード。
ね
来てましたね。
やっぱみんなあるんだな。
ね、
うん。
ね
もうみんな当たり前のように3人選んでくるからね。
そうですね。
3プラス1って。もう
文化を作ったんじゃないですか、我
々。もう俺らの知らないとこでもやっててほしいけどな、なんか。今週の3プラス、今期の3プラス1誰とかっていう。
今週のって言い出したらもう
切り
ないよ。
もう。
今期の嫁よりひどい。いやでも皆さんね、どんどん3プラス1は。
ありがとうございます。
やっていただければと。